一世紀のイスラエルに住んでいた人々の中で正反対の評判の人々といえばパリサイ人と主税人です。例えばパリサイ人はモーセの律法を注意深く守っていた道徳的な人とみなされていました。一方主税人は我びれずに他人の騙すことで知られていました。主税人はイスラエル人でありながらイスラエル人の敵であったローマ人に協力して同胞から税を取り立てました。さらにその税金、その主税人はローマ政府が要求したよりも多くの税金をイスラエル人に要求してローマ政府に渡す以外のお金を着服してしまったので、他のイスラエル人に特にパリサイ人に非常に嫌われたのです。それでイエス・キリストが主税人を受け入れて食事前で一緒にされた時、パリサイ人はイエスを非難しました。パリサイ人はイエスが正しい人であるなら絶対に罪深い主税人を避けるべきだと思ったからです。パリサイ人は外側から見るといかにも正しい人のようですが、実は内側は偽善と不法でいっぱいでした。一つの例として、パリサイ人は公の前で善行をしましたが、彼らの動機は他の人に称賛されることでした。しかしイエス・キリストは神様であるので、パリサイ人の心の底を見ることができました。聖書に書いてあるように作られたもので、神様の前で隠れおおせるものは何一つなく、神様の目にはすべてが裸でありさらけ出されているのです。イエス・キリストは自分たちの罪を悔い改めようにパリサイ人を促しました。しかし一般のパリサイ人は悔い改める必要性を感じませんでした。彼らはモーセの律法を熱心に守っていたので、自分が神様の目には正しいと思っていたのです。言い換えれば、自分は神に受け入れられるほど十分に良い人だと思っていました。一言で言うと、一般のパリサイ人は独善的な人でした。ルカ15章に記録されている通り、ある日イエス・キリストは例え話を用いて当時のパリサイ人の独善的な態度に立ち向かいました。したがってキリストの教えを通してパリサイ人をはじめすべての独善的な人にどんな特徴があるかが明らかになりました。キリストの教えに描写されている通り、独善的な人には次のような特徴があります。まず優越感、自分が他の人よりも優れていると思いがちです。15章の2節見てください。するとパリサイ人、律法学者たちは つぶやいてこう言った。この人は、このキリストは罪人たちを受け入れて食事までに一緒にする。やっぱりパリサイ人、律法学者たちはね、その姿勢にを見下してしまいました。自分が正しいですが、彼らは正しくないと思いました。でもその考えは全く間違いです。ピリピ2章言って開けてくださいませんか。ピリピ2章、2章の3節。ピリピ2章、2章の3節。何事でも自己中心や教会からすることなく、へりがたって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと書いてあります。パリサイ人ね、非常に間違いました。ご存知のように、聖書によると立法の中で大切な第二の戒めはこのような言葉です。あなたの隣人はあなた自身のように愛せようということです。パリサイ人こそその言葉を守るべきでした。暗記しましたけれども、他の人を見下して、特にこの自然に、だからここに住み人と書いてあります。意味はね、当時の人がね、特にあの友情とかパリサイ人のルールを守らない人、罪人と呼ばれていましたが、その特徴がありますね。優越感、自分が他の人よりも優れていると思いがちですね。ルカ15章に戻ってください。この独善的な人のように、この次 の, ちょあの特徴もあります。それは、立法主義。十五章の二節をもう一度見てください。すると、パリサイ人、立法学者たちは、つばやいて、こう言った。この人は、罪人たちを受け入れて、特に食事前で一緒にする。食事まで、大事なことです。それで学びます。どういう意味でしょうかね。立法主義、他の人の目に正しく見えるように公の前で規則を守り、自分と同じ規則を守らない人の誤りを指摘がちです。実はこの箇所を見たらね、パリサイ人はね、自分がキリストより正しいものと思う。キリストは間違って、キリストは彼の規則を守らなかったからです。まあ食事のことですね。どういう意味でしょうかね。この場合ちょっと箇所を見ましょうか。まずね、マルコ7章を開いてください。マルコ7章。マルコ7章の1節から8節まで読ませていただきたいと思います。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。あ、これはマタイ、私は間違えましたよね。 ありがとうございます。私間違えマルコ7章、まず後でマタイ7章、すみません、ありがとうございました。マルコ7章、失礼しました。7章の一節。さて、パリサイ人たちが幾人かの立法学者たちがエルサレムから聞いてイエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わないで手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人はみんな昔の人たちの言い伝えを固く守って、この昔の言い伝えはね、この聖書以外の言葉ですが、特にある人たちは、パリサイ人たちは、聖書の言葉に加えてしまいました。例えば、安息日を守りなさいという戒めがあります。では、働きは一体何でしょうか？それをね、定義するためにたくさんルールを作りました。例えば、安息日に、そのくらい歩んだら、働くことになるということ。でも聖書はそこまで伝えません。だから、いろいろなルールがありますね。例えば、4節ですね。また、市場から帰ったときには、彼らを清めて彼でないと、食事をしない。まだ、この他にも、杯、水差し、動機を洗うことなる。固く守るように伝えられた。しきたりがたくさんある。パリサイと立法学者たちはイエスに尋ねて、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝え、これは聖書の言い伝え方ではなく、昔の人の伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか？実は皆さん、もちろん食べる前にパン、手を洗う。でもこの消毒の意味ではなく、これね、彼はね、特に市場から帰った時に、特に儀式的な洗いがありました。もしかすると、そこで異邦人に汚されたかもしれません。この群衆の中に。だから、ところで手を洗うことだけではなく、特別な、意識的な方法で、そのこと、ね。イエスは彼に言われた、イザヤはあなた方に偽善について予言のとし預言をして、こう書いてあるが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えをとに言い伝え、教えとして教えるだけだからです。弟子たちはね、その奇跡的な手洗いをしなかったので、パリサイ人はイエスも非難しました。やっぱり立法主義、他の人の目に正しく見えるように、だから公で人の前でいろんなことをしました。このように祈りました。このように誇すとかね。いろいろありました。でも皆さん、立法主義の場合ね、他の人の目に正しく見えるように、親の前で規則を守り、自分と同じ規則を守らない人の誤りを指摘しがちです。パリサイ人はそういう人でした。心は別です。すべて親で 心ね、友のキスね、心を見て、これね、この人はね、その思想、主聖人の、の救いについて全然考えませんでした。ただその人はまた弟子たちのことを全然考えませんでした。ただ外側のことだけ大切です。だから人を見たらあなたはしないので、あなたはダメですね。のことで。立法主義。今度はマタイ、7章開けてください。マタイ7章。裁いてはいけません。先ほど私は間違ってですね、裁いてはいけません。裁いてはいけません。裁かれないためよ。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ。あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。また、なぜあなた方は兄弟の目の中の塵に、これ小さいものね、目をつけるか、自分の目の中に針、この大きいものね、には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まあ、弟子たちにね、塵が入ってるね。実はね、弟子たちは間違いました。もし人生見たらね。でも、パリサイ人の罪はもっと大きいですね。本当に心のことですね。だから、まず私たちがね、誰かを納葬するために自分のことを見なければいけません。まず罪があるかどうか。それあったらね、それを神様に取り除いていただいたから、他の人を助けることができます。キリストの教えです。パリサイ人は大きな罪があります、心の中に。だから他の人の罪を指摘してしまった時、本当に裁いてしまいました。どんな特徴がありますね。独善的な人です。まず先ほど一緒に学んだように、優越感、自分が他の人よりも優れていると思いがちですね。二つ目は立法主義、他の人の面に正しく見えるように公の前で規則を守り、自分と同じ規則を守らない人の誤りを指摘しがちです。次の特徴が分かるために、もう一度ルカ十五章を開いてくださいませんか。今度その例え話見ますね。三節ね。そこでイエスは彼らにこのような例えを話され、あなた方のうちに、だから皆さん、これね、パリサイ人たちのうちにのことです。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は909匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるで探し歩きないでしょうか。だからパリサイ人、もしあなたは羊を当たるで、して一匹いなくなったら探しに行けませんか。もちろん 探しに行きました。ではキリストのことを見てください。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要ない、99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。パリサイ人はね、人間より自分の動物を愛していましたよ。だから本当に一匹にいなくなったら探しに行って、そして見つけたら他の人と一緒に喜びます。でもキリストは羊ではなく人間を探しに行って、それを見つけて、これはパリ、あ、ごめんなさい、主税人とかね。だからパリサイ人はね、それを見たら喜ぶべきです。でも喜びませんでした。人間より動物が大切と、これ本当にそういう心を持ってしまいました、その人ね。それでまた悔い改めない心を持っていました。キリストはパリサイ人にも福音を伝えましたが、パリサイ人は絶対に受け入れようとしなかった。一方、社会に見捨てられた思想人は、ね、その言葉に耳を傾けて、とても悪かったですが、それでとても悔い改めたので許されて、また神様は喜びました。特徴はね、悔い改めのない心、自分が正しいと思うので悔い改める必要はないと考えがちです。マタイ三章開いてください。マタイ三章。一節に。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、由来のあるので教えを述べ伝え、述べていた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによってあるので叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の取られる道をまっすぐにさせ。言い換えれば、ヨハネは当時の人をキリストを迎えるために準備しました。4節、このヨハネはラクダの剣の着物を腰には皮の帯を締め、その食べ物はイナグと濃密だった。さて、エルサレム、ユダ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行って行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人たちが大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。本当に悔い改めたら人が変わります。悔い改めるのは、ね、自分の考えを正しく変えることですね。人が救われる前に悔い改めなければいけません。 神に対する考えを変えなければいけません。ほとんどの人は救われる前の、特にこの国にはキリスト以外救いがあると思ってしまいます。それは間違い。悔い改めたら、いや、キリスト以外救いがないと認めます。自分が割合にいい人と思う。けどね、悔い改めたら、実は私は最も悪いものと考えなければいけません。そして考えを変えて、そして本当に悔い改めたら、その結果その人生変わります。その身が結ばれる。イエス様は、ヨハネはそのことを伝えた。パリサイ人ね、口で悔い改めたかもしれませんが、実は心が悔い改めなかったので、全然変わりません。実に聖書を読めば、それからパリサイ人こそキリストに反対しました。もしヨハネの言葉で悔い改めたら、なぜ態度が変わらなかったでしょうか。それでもう一つのマタイの箇所ですが、今度9章を開いてください。マタイ9章の9節から13まで。マタイ9章9節、イエスはそこを去って道を取りながら主税所に座っていたマタイという人をご覧になって、私について来なさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で、多分マタイの家ですね、食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなたの先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。衣装を必要とするのは丈夫のものではなく病人です。私は憐れみは望むが、生贄望まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くため来たのです。いろんなことがある。まずね、ここでね、12節目ね、イエス様は旧約聖書の言葉を引用しました。そのうち、13節で、私の憐れみは好むが、パリサイ人は憐れみを持っていませんでした。だから、イエス様が主税人と一緒に集まったときに喜びませんでした。その人大嫌いでしたね。けれども、これすごく熱心、生贄を捧げますよ。本当に宗教を持っていました。信仰を持たなかった。簡単に言えば。やっぱり外側、一番大切、人がね、見られるように、そのことね。あとに、でも、キリストはね、いや、心の方が大事なことですね。また、ここにね、衣装を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。この場合はね、実はね、皆さん、パリサイ人こそ病人でしたが、でも、そう思わなかった。でも、主税人は分かった。だからキリストは彼らと一緒に時間を過ごしました。彼を助けようとしました。パリサイ人は、ね、全然キリストのことを受け入れなかった。自分は正しいものと、 実は心の病気がありましたが、まあ、キリストもその人たちと一緒に時間を過ごしませんでした。その自然に罪人のことに、この言葉ね、ルカ15章に似ています。見てください。ルカ15章に戻りますが、15章の7節、キリストはパリサイ人に次のような言葉を言われたね。15章の7節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。では神様は正しい人のことを喜ばないでしょうか。そうではない。他国にもこの99人、ね、このパリサイ人のことですね。彼は、ね、病気ではない、自分正しい。でも一方一匹ね、これでパリサイでね、それの失われたパリサイで救われた時に天国にはね、神様に喜びます。そのことに、それで次の特徴が分かります。この箇所からね、独善的な人の特徴、今まで3つ見つけましたが、まず優越感、自分が他の人よりも優れていると思いがちですね。立法主義、他の人の目に正しく見えるように親の前で規則を守り、自分と同じ規則を守らない人の誤りをすぐに指摘しがちです。また悔い改めない心、自分が正しいと思うので悔い改める必要ないと考えがちです。四つ目の特徴は次のことです。喜びのない心です。絶対に喜びませんで、そのパリサイ人ですね。神様は喜びました。でも彼は喜びません。他の人の救いなどの祝福を喜ばない傾向があります。十五章の五節ね、見つけたらお喜びです。その必要を書いて担いで家に帰りましたかね。もしパリサイ人ね、自分の失われた、いなくなった必要を見つけたら喜びます。一方、人間の必要がね、いなくなった人に疲れたとき、全然喜びませんでした。素早い。神様の祝福を喜ばない。そこは残念なことですね。詩編34編開いてください。詩編34編の1節と2節、34編の1節と2節、私はありゆとくに主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。この貧しい、このお金はないという意味ではなく、健康な人ですね。健康な人はね、他の人のね、神の御業について何か証しするとかね、神様私にこうしてくださったとかね、妬みません。喜びます。パリサイ人は、主税人が、 キリストと共に時間を過ごしたことを見たとき、喜ぶべきでした。主税人も救われた。先ほど気がついたかもしません。マッタイはね、キリストの弟子になったマッタイはもともと主税人でした。とても悪い人でした。けれども彼も恵みによって救われたので、後でマッタイの福音書を書きました。パリサイ人ってそのことを喜ぶべきでした。全然喜ばなかった。実はね、キリストがね、人気になったとき、パリサイ人はね、神様の御業を喜ぶことの代わりに怒って、結局キリストを殺そうとしました。妬んでしまった方です。私たちも心を守らなければいけません。私たちもこの独善的な態度を取れないように、その4つの特徴ね、あることが見るべきです。まず優越感、自分が他の人よりも優れと思ってしまうことです。立法主義、何かするときに他の人の目に正しく見えるように、お役の前で自分の規則を守り、自分と同じ規則を守らない人の誤りを指摘するかな。比べ目の心、自分が正しいと思うので比べ目る必要はないと考えませんか。喜びのない心、他人の救いなどね、神様の祝福ね、喜ばない場合はなぜでしょうかね。キリストと共に喜びましょう。